こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年7月6日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、ヨーロッパ初の静止気象サウンダー衛星が打ち上げ。二つ目のニュースは、MacOS アイコンの歴史。三つ目のニュースは、Amazon を避けるべき根本的な理由。4つ目のニュースは、電卓のチップ2015。5つ目のニュースは、ハスケル、逆ポーランド気泡、そして構文解析です。今回のテーマは、最近話題のニュースから、プログラミング、果てはアマゾン批判まで多岐にわたりますね。あなたはどうしてこんなにも多様な話題が、ハッカーニュースで人気を集めると思いますか？それでは、最初のニュースから見ていきましょう。最初のニュースは、ヨーロッパ初の静止気象サウンダー衛星が打ち上げです。ヨーロッパ初の静止気象サウンダー衛星 MTG-S1 が打ち上げられました。この衛星は上空 36,000km の静止軌道からヨーロッパ、アフリカなどを継続的に観測します。最大の特徴は2000もの波長をスキャンして気温や湿度、微量ガスを3次元的に把握できること。これにより雲が発生する前の大気の不安定な兆候を捉え、豪雨や熱波などの極端な気象現象をより早く正確に予測することが可能になるそうです。また、大気汚染物質の監視にも役立つとのことです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
EUMETSAT、ヨーロッパ気象衛星機関の公開データストアに対する称賛の声が多く上がっています。あるユーザーは、EUMDAC、EUMETSAT の API クライアントがドキュメントが充実していて近代的で高速であると評価しています。また別のユーザーは MTG-S1 が静止衛星でありながらヨーロッパ上空を観測できる点について疑問を呈し実際にはガーナ沖の赤道上空に配をされヨーロッパを斜めから観測していることを指摘しています。
なるほど、データの品質とアクセシビリティは高く評価されているんですね。位置関係に関する疑問も的確な指摘で興味深いです。では、次のニュースです。次のニュースは、MacOS アイコンの歴史です。MacOS のアイコンは、時代とともに大きく変化してきました。この記事では、過去数十年における MacOS システムアイコンの進化を記録しています。最新の MacOS26 では、アイコンデザインがリクイッドグラスという、よりソフトで光沢のあるものに刷新されました。アイコンの家具がより丸みを帯び、ガラージバンドやフォトー、ブースなどのように、アイコンの要素が四角い枠からはみ出すデザインは廃止されたそうです。あなたのお気に入りの時代のアイコンはどれですか？ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
多くのユーザーが最新のアイコンデザインについて、以前のバージョンよりも見栄えが良いとする一方で、2014年頃のデザインが最も明確で分かりやすいという意見も出ています。あるユーザーは、MacOS、iOS の美学が2013年から2014年頃にピークに達したと感じており、ハードウェアに関しても同様の意見を持っているようです。また、オリジナルのアイコンにあったソフトウェアが Mac 用に作られたものかどうかを判断できた特徴が失われたことを嘆く声も上がっています。他には iTunes のアイコンが新しい OS の UI を試すための実験場だったというコメントもありました。
アイコンの好みは人それぞれですが、過去のデザインを懐かしむ声も多いようですね。では次のニュースです。次のニュースは Amazon を避けるべき根本的理由です。この記事では、Amazon を避けるべき理由として、人権侵害、中小企業への敵対、労働者の権利侵害、民主主義への脅威などを挙げています。例えば、Amazon は2020年まで欠陥のある顔認識ソフトウェアを法執行機関に販売していました。また、中小企業のデータを収集して競合製品を開発したり、大規模な赤字覚悟で競争相手を駆逐したりする行為も批判されています。さらに、配達員に対する過酷な労働条件や労働組合結成を妨害する行為も問題視されています。 この記事の筆者は Amazon の利用はこれらの問題に加担することになると主張し、代替手段を探すよう呼びかけています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
Amazon で販売されている偽造品に関する懸念が表明されています。あるユーザーは長年購入していたビタミンサプリメントが偽物であったとして、リコールの通知を受け取った経験を語っています。また別のユーザーは、Amazon の迅速な配達に依存している現状を指摘しつつ、即時的な満足を求める消費行動を助長しているという意見も出ています。一方で、Amazon が最も早く欲しいものを手に入れることができるため、利用せざるを得ないという意見もあります。この記事に対する反応は様々ですが、Amazon の倫理的な問題に対する関心の高さが伺えますね。
確かに Amazon の便利さの裏には様々な問題が含んでいるのかもしれません。では次のニュースです。次のニュースは電卓の2015です。1960年代後半から1970年代初頭にかけて電卓の機能をすべて一つの集積回路に統合する電卓のチップの開発競争が繰り広げられました。1970年、モステックが世界初の電卓のチップである MK640 を開発し、ビジコムジュニアという小型デスクトップ電卓に搭載されました。その後、テキサス・インストゥルメンツも TMS1802 という電卓用シングルチップマイクロコントローラーを発表。これらのチップの登場により、電卓の小型化と低価格化が急速に進みました。あなたは初めて電卓を手にした時のことを覚えていますか？ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
このニュースに関するコメントは残念ながら見当たりませんでした。しかし、電卓の歴史は集積回路の進化と密接に関わっていることがよくわかりますね。
そうですね。技術の進歩が私たちの生活を大きく変えたいい例だと思います。では最後のニュースです。最後のニュースは、ハスケル、逆ポーランド記法、そして構文解析です。この記事では、ハスケルを使って逆ポーランド記法の電卓を構築する過程が紹介されています。筆者は、ハスケルの関数型プログラミングの概念、再帰型、ラムダ関数、カリーカなどの基本を解説。その逆ポーランド記法の評価器を実装し、構文解析の基礎を学びながら、より堅牢なパーサーを構築しています。ハスケルの学習を通して、プログラミングに対する考え、ほが変わったと述べています。あなたは関数がプログラミングに挑戦したことがありますか？ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、逆ポーランド記法とスタックマシンの美しさを認めつつも、再帰の使用について異議を唱えています。彼は、再帰がループの代わりとしては不格好であり、プログラムが無限に実行される可能性がある場合、ループ構造で明示的に示すべきだと主張しています。また、別のユーザーは、モナドの概念を理解できたような気がするとコメントしています。Einhard。関数型プログラミングは初心者には難しい概念が多いですが、挑戦する価値のある分野だと思います。
関数型プログラミングは確かに学習コストが高いですが、得られる知識は非常に価値があると言えそうですね。さて、本日のハッカーボイスでは、ヨーロッパ初の静止気象サウンダー衛星が打ち上げ、MacOS アイコンの歴史、Amazon を避けるべき根本的な理由、電卓のチップ2015、ハスケル、逆ポーランド記法、そして構文解析の5つのニュースをお届けしました。今回もテクノロジーの多様な側面をかきまみることができました。次回はどんな刺激的な話題が飛び出すでしょうか。ではまた次回。2025年7月4日のハッカーボイスでした。